藤本佳代子の夢だより。
このコーナーは保育、介護、医療、教育、身近な暮らしに寄り添ったサポートを続ける母性の経営藤本夢グループがお届けします。人が生まれてから輝くグランドフィナーレを迎えるまで、心豊かな毎日が送れますように。
藤本夢グループの藤本佳代子でございます。
はい、佳代子理事長、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
この10月はゲストをお迎えしております。高等進学塾グループの維新予備校メディック代表中谷俊樹さん。中谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、前回中谷先生がこちらの、高等進学塾グループにいらっしゃった経緯とかね、これまでの32年間のお勤めされてきた、はい、絆みたいなお話をお届けしましたけれども、はい、今回は、こちらの中谷先生のお仕事ぶりといいますかね、どんなお仕事をされてるんですかっていう感じでいろいろと聞いていきたいと思っていますが、はい、初めにちょっと初歩的なことをお聞きしてみてもよろしいですか、はい、この高等進学塾グループと維新予備校メディックの違いはどんなことになるんでしょうか。
藤本眼科も経営しておりますの で、はい、で私の周りに病院や医院を経営している方々がとっても多かったのです。で、みんな跡取りについて悩んでいました、うんうん、もう医者にならないと、医学部に合格しないと、もう本当に跡継ぎがいなくなるんですね。それでもうみんなが医学部を目指す浪人生のための維新予備校を作ってほしいということで、作らせていただきました。
現役の高等進学塾の生徒さんが通うものとはまた別で、はい、予備校生のもう医学部を目指す方々が通われる維新予備校メディックということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
やはり医学部が難しくなって、うんうん、やはり現役で通りづらくなっておりましたので、メディックを考えました。
なるほど。こちらはもう17年を迎えるというふうにお聞きしておりますけれども、中谷先生、この辺いろいろと教えていただけますか。
まあ、2006年にメディックは開校いたしまして、今年で17年目を迎えます、はい、高等進学塾同様、毎年多くの医学部合格者を、まあ、輩出することができています。はい、はいはい、
こちらは、まあ、規模は小さいというふうにおっしゃっていますけれども、はい、合格率は大変高いものだというふうにデータを見させてもらって感じておりますが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、毎年だいたい平均すると 80%、 5人に4人の子たちは医学部に、まあ、なんとか合格できているできていますね、
まあ、ちょっとどれぐらいの合格率なのか中谷先生から教えていただけますか。
そうで、まあ、具体的には今年の2021年の実績で言えば、国公立の場合は京都大学だとか神戸大学だとか奈良県立医科大学だとかっていうようなところに10名、
はい、
あと私立の大学の場合はこの関西の場合には、まあ、4つ大阪医科大と関西医科大と近畿大学と兵庫医科大学っていう、関西にはこの4つあるんですけども、はい、その4つを中心に、まあ、全部で59名の生徒が、まあ、合格した、今年はそういう実績結果ですね。
これはもう
クラスは、まあ上位の方では 80%、うんうん、全体合わすと、まあ、50% 半分の子たち以上が医学部、うんうん、医学科には合格してる。
すごい確率ですね。
そうです、まあ、大変ですけどもこれはやっぱり、はい
はい、まあ、そして、まあ、たくさんの塾や予備校がある中で、はい、こうメディックだからこそ、メディックの強みはというところはどんなものになりますか。
まあ予備校としては扱っているお預かりしている生徒の人でもそんなにたくさんいるわけではないので、うんうん、やはり一人ずつしっかり面倒を見ることが大事なんです、はい、そのためには教える講師と、うん、そしてこうそれぞれに一人ずつの生徒を面倒見る教務スタッフが、やっぱチーム一丸で一人ずつの子たちを生徒して初めて、 まあ、こういう結果が生まれると思っています。
なるほど。この教務スタッフというのは、はい、その登壇している講義をしている講師の方以外にもいらっしゃるということなんですね。
そうです、はい
はい、この教務スタッフの方々の役割をもう少し具体的に教えていただけますか。
はい、まあ、役割はですね、はい、まあ、教科の指導もするし、うんうん、質問も受けるし、ええ、学習計画も立てないといけないし、うん、でそして、まあ、現役の生徒とは違くって一人ずつが浪人する生徒、まあ、浪人をしているので、うんうん、やっぱり 一日中朝から夜まで勉強している心のケアもいると、
はいはい、
だからこそその、教務スタッフというのは一人ずつの生徒に担任制度っていうことをやっぱり引いていて、そしてそれぐらいのことができるのはやはりその教務スタッフ担任っていうのも例えば東大だとか京大だとかそういう大学をその出た人たちが、
そ
うです、でいろんなことがやっぱできる能力がやっぱ求められています。
いや、なんかなんであなたにわかるのよってね思われたらね、
こう、
ね、アドバイスしててもしがいがないですけども、ご自身も講師や教務スタッフの方々もご経験されたからこそのお言葉、寄り添い方があるかもしれませんね。理事長いかがですか。
そうですね、はい、もう見事に彼らはどんな問題も解きますね。質問受けまでしっかりできますね。
皆さんの前で登壇される、うん、まあ、講師はもちろんのことですが、こういうこうなんていうんですかね、細かいところに手を差し伸べたりちょっと変化に気づいてあげれる教務スタッフというのは大きな役割を果たしそうな気がしますね。加代子理事長。
そうですね、はい、最高の担任だと思います。
本当ですね。こうモチベーションも上げながら、皆さんと一緒に熱いエネルギーで頑張っていらっしゃるのかなと思いますね。先生。
そうです、
はい、まあ、そんなメディックなんですけれども、中谷先生、今の現状、
はい、
いろいろと教えていただけますか。
はい、まあ、今の特にこの私立医学部の受験、うん、まあ、国公立もですけど、まあ、私立医学部の場合は平均の倍率が、まあ、少し細かな話になるんですけども、はい、13倍っていうのは13人に1人しか受からない
、はい、
まあ、国公立の場合だと大体倍率が4倍か5倍ぐらい、だからいわゆる国公立は国公立の難しさもあるし、この私立の医学部は私立の医学部のこの13人にしか1人しか受からないっていうのは非常に難しいと思います。
やはりこの、まあ、浪人というところに特化したこちらメディックになるわけですけれども、はい、一浪だけには限らないということですね。
もちろんそうですね。
でも当たり前ですという感じで今うなずかれましたけれども、長く頑張っていらっしゃる方もいらっしゃるんですね。
そうです、まあ、もう2年3年やってる子なんていうのはやっぱ当たり前のようにいますし、はい、4年かけたり5年かけたりとか、または7年やって初めて1年でメディックから医学部に過去を受かっていった子たちもいます。
今まで7年浪人されてた方がメディックに移られて1年で合格。
その方はね、私の知り合いのお孫さんだったんです、はい、
うんうん、
それでもうどうしても大きな病院のお孫ちゃんでしたので、はい、どうしても医学部にということで、じゃあうちでお預かりいたしますということで、ね、
責任を持ってお預かりしますという感じですね。
1年で合格しましたかしらね。
そうです。
いや、はい、でもなんかそう聞くと、いや医学部ってやっぱり難しいんだ、ダメだわ、もう無理なんて思ってしまいそうですけれども、加代子理事長いかがですか。
私どもね、メディックには合格へ導く魔法使いがいっぱいいるんです
中谷先生どうでしょうか。
そうですね、難しいですけども、
はい、
きちっとやるべきことをやっていけば、まあ、私たちの指導通りやっていけば、まあ、頑張れば誰でも合格できるとは思います。
ちょっとそしたらもう次週からはどのようにご指導されているのか、はい、具体的なご指導の内容をお話ししていただけたらなと思います、はい、楽しみにしておりますね。さてこちらのコーナーでは毎月プレゼントを、リスナーの皆様に抽選で、数名の方ですけれどもお送りしております。今月は専業主婦だから気づいたたおやかな経営、こちらの本をプレゼントしております。ぜひご応募いただけたらと思います。抽選になりますのでチャレンジしてみてくださいね。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。